トラックナンバー3。誰もがなりうること。引きこもりについて考えよう。今、引きこもり当事者はおよそ100万人いると言われています。結局、怠けでしょ？親の甘やかしでは？仕事しなくて羨ましい、など。これらのイメージは誤解や偏見です。引きこもりは誰にでも起こりうること。まずは地域に暮らす皆さんが様々な思いに触れ、引きこもりへの理解を深め、誰もが生きやすい社会にしていく必要があるのではないでしょうか。引きこもりと普段なんとなく使ってしまっている言葉ですが、どのような状態や立場の方がそう呼ばれているのでしょうか。
引きこもりとは、仕事や学校に行かず、家族以外の人との交流をほとんどしないで、6ヶ月以上自宅などに留まり続けている状態とされています。近所のコンビニや趣味の用事の時だけ外出している場合でも、他の人と交わらない形で外出していて、その他の時間は概ね家庭に留まっている状態が、6ヶ月以上続いているという場合も、引きこもり状態にあるとされています。引きこもり状態にある人は、およそ100万人いると言われていて、これは、ざっと計算すると、国民の100人に1人というような数字になっています。
引きこもりの状態にあることは、決して珍しいことではないと思える数字ですね。
はい。引きこもりは決して特別なことではなく、誰しもがなりうることです。様々な要因の結果、引きこもり状態になっていますが、引きこもり自体は決して悪いことというわけではなく、問題なのは孤立し、生きる希望を見失ってしまいがちな点です。また、引きこもりは単なる甘えや、怠けであるといった誤った認識や偏見があるために、引きこもり状態にある方やその家族が支援機関への相談をためらい孤立してしまうケースも少なくありません。
まずはそういった誤解や偏見をなくし、引きこもりについて理解していくことが大切ですね。具体的にはどういったきっかけで引きこもり状態になることが多いのですか？
そうですね。多くは仕事や人間関係、家族関係、病気、障害などの様々な要因が複雑に合わさって引きこもりの状態になっています。いじめや DV など命の危険から身を守るためにやむを得ず社会から非難されている方もいます。また、最近では、家族の転勤や介護がきっかけで、引きこもるケースが増えています。
年代によって、きっかけなども変わってくるのでしょうか。
39歳以下の若い方に多いきっかけは、学校や職場に馴染めなかったなど、人間関係がうまくいかなかったことや、病気や不登校、受験や就職活動の失敗などが挙げられています。また、40歳以上の方だと、39歳以下の方と同じきっかけに加え、退職したことがきっかけで引きこもり状態になる方も多いようです。ですが、特に思い当たるきっかけがないけれど、引きこもってしまったという方もいます。
きっかけは、その人その人で、それぞれに千差万別ということなんですね。引きこもり状態になると、どのような症状が見られるのでしょうか。
引きこもり状態の時によく見られる症状には、無気力で何もやる気が起きない。不安に駆られて何かをし続けてしまう。なんとなくイライラして、物や家族に当たってしまうなどがあります。
共通している 気持ちや心理状態などはありますか？
例えば、引きこもり当事者のおよそ8割の方が働いた経験があり、現在就労していない方でも、およそ6割がいつかは働きたいと考えています。その一方で、生きている価値がないと自分を責め、生きづらさを感じている方がおよそ9割にも上ります。また、家族に申し訳ないと思うことが多い、生きるのが苦しいと感じることがあるといった不安を多くの人が挙げていました。自分のままならない現状や、そのことでの家族への罪悪感などから、さらに自分の気持ちを追い込んでしまう方も多いようです。
引きこもり状態を早く何とかしたいという本人や家族の焦りもありそうですよね。引きこもり状態の方がいる家族はどのように関わっていけばよいのでしょうか？
はい。まず家族はもちろん、支援者にも共通することですが、当事者の声を聞き、置かれている状況や思いを正しく理解し、寄り添った支援が必要になります。すぐに就労や通学、自立を目指すのではなく、リラックスして安心できる居場所を提供したり、後ろからそっと支えてくれるような支援が大事です。何より、引きこもりが甘えや怠けといった理由で起きるものではないという理解が重要になります。また、当事者を支えるご家族自身が疲れてしまわないようにすることも大切です。
確かに、家族だけで支えるのでは大変ですよね。引きこもり当事者や家族が相談できる窓口や受けることができる支援サービスなどはありますか？
はい。すべての都道府県、指定都市に引きこもり地域支援センターが設置され、社会福祉士、精神保健福祉士などの資格を持つ支援コーディネーターが中心となって、地域の関係機関と連携しながら、引きこもりに関する専門的な支援を行っています。
実際にどのような支援を行っているのですか？
引きこもり地域支援センターでは、電話や来所などによる相談支援を行うほか、同じ悩みを持つ方が集まる居場所を提供しています。相談は当事者や家族などどなたからでも可能です。また、市区町村でも居場所の確保や相談窓口を設けているところがあります。詳しくは全国の引きこもり支援機関で検索してみてください。
引きこもりは特別なことではなく、誰もがなりうること。心が休憩を必要としているだけなのかもしれません。息苦しいと感じたら、まずはゆっくり休んで、ふと気が向いた時には声を上げて、誰かに聞いてもらってみてください。引きこもりボイスステーションは、当事者や経験者、家族や支援者の声をシェアすることで、互いに理解し合い、学び合って、地域に暮らす誰もが生きやすい社会を作ることを目指すコミュニティサイトです。新しいきっかけが見つかるかもしれません。もっと詳しく知りたいという方は、ぜひ、引きこもりボイスステーションで検索してみてください。